この時間は葛飾に根付いた地元ラブなレポーターが地域のイベントなどを紹介していきます。今回は4月2日日曜日に行われました第31回葛飾桜祭りの模様を波城理香がお伝えします。最初は実行委員の野口さんにお話を伺います。
はい、4年ぶりの開催ということで、今回は何よりも地域の方々の大きな声で開催をしようという後押しをいただきまして、行政含めて開催することを確定させていただきました。また共産団体の方々や自己委員の皆様方もですね、今年入って1月から議論を進めてですね、コロナ禍の開催方法を模索しながら議論をして本日まで至ったということです。で、今回行政と地域の方と私たち労働組合の連携でね、お祭りをするというところは全国的にも珍しいお祭りというふうに聞いておりますので、このお祭りの継続に向けてはですね、いくつかの制限についてはご理解ご協力をいただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、同じく実行委員の佐々木さんにもお話を伺います。
今回すごく大切にしたこと、大変だったこととか教えていただけますか。
はい、まず飲食の関係ですね。やはりコロナ5類に下がっているわけではないのと、葛飾区の、イベントをやるにあたっては飲食専用エリアを設けなさいとか、そのマスクの着用をどうするかとか、感染対策どうするかというところを、出店団体の皆さんにもご協力いただかないとどうしようもないので、そこはかなり実行委員会3回やったんですけれども、そこでいつもよりも特に丁寧に皆さんのご協力と同意を得ながら進めてきたところですね。はい、4年ぶりなので、我々社もコロナ前と同じ規模でやるのはちょっとそこを心配した関係で、まず規模を縮小しましょう。一つの団体さんで2つ3つテントを出されるところもあったんですけども、そこにもご協力してもらって、1団体1テントまでということで距離を短くさせていただいたのと、あとアルコールの提供はやめましょうということで、どうしてもやっぱりそのお酒が入ると大声を出したりとか、リスクが高まっちゃうので、お酒の提供はやめましょうということと、あと時間も例年3時までなんですけども、2時30分まで30分間短くして、はい、無事に安全に終わる時間ということで、はい、させていただいているところです。
わかりました、はい、すごくご苦労されてるところで、もう始まる、ね、間近ですけど、
そうですね、
人がたくさん見えて、もう私もとってもお待ちになってる、
そうなんですよね。はい、そうだから、もうありがたい限りなんですけども、本当に我々事務局としてはもう本当に無事に今日終わってくれればと、多分来年はもうコロナ前と同じような規模にも戻って、はい、制限もなく皆さん心から楽しめると思うんですけども、今回本当に出店団体の皆さんもかなりご苦労を、いただきながらも協力いただきましたので、そこがうまくいけばいいかなと思ってます。
では体験コーナーを実施されている方とその参加者に感想を聞いてみたいと思います。
こちらのブースではどういったコーナーになるんでしょうか。
そうですね、ここでは防災クイズといって、私たちは災害ボランティアの研修をこう受けたメンバーが今日来てるんですけど、そういうのの啓蒙活動というか、皆さんにですねそういったことを知ってもらうために防災クイズというコーナーを設けて、クイズをやってもらうと、お子さんだとか子ども用と、あと一応大人用も用意してますので、どちらの方が来ても皆さん来てもいいように、
はい、クイズ形式でこういう防災のことが学べる、とても素敵な意義があるところですね。へー、大人用と子ども用で、
はい、だから大人用ちょっと難しいんですけど、
ちょっと後ほど私も解いてみたいと思います、はい、ここはどういったことが体験できるコーナーになりますでしょうか。
葛飾区の災害対策者である水陸両用車と街角防災訓練車チーボーの展示のコーナーになっておりまして、あとはですね起震車、地震の体験ができる起震車を用意しております。なので皆さん災害について見ていただいて、ビスコも先着でお渡ししておりますので、そういったような形で取り組んでるスペースになってます。
今地震の体験してみてどうでしたか。
震度6だとこんなに揺れるんだなって思った。
そうですね、こんな揺れるんだって本当に思って、足付けなしとか掴まないと危ないなと思いました。はい、
こちらはボッチャの体験ができるということで、あそこの的を狙ってボールを投げるという形になる、
こっちはね、ボールを投げるための練習コーナーですね。
なるほど。
実際にはこちらの緑 の方のこれはコートなんです。これ実際のコートの約半分になるんです。実際のパラリンピックで行われているコートはこれの約2倍になります。
6m×12m。
はい、あの競技のルールが比較的簡単なので子どもたちでもすぐに覚えられる。でも奥が深い。そういう意味で結構学校現場でも取り入れられてすごい好評を得てますね。
簡単に始められるスポーツですし、それこそ、はい、本当どんな方でも楽しめるスポーツ。
はい、でボッチャ協会では定期的に大会なんかも行ってるんですけれど、結構家族でご家族で参加される方なんかも多いんですね。そうすると家族のまとまりっていうか家族のコミュニケーションというかそういうのを深める熱くするぜひねお友達同士でもいいですし職場の仲間でもいいですし家族でねみんなで参加していただくっていうのも素晴らしいかなと思います。
ボッチャやってみてどうでした？
面白かった面白かったです。
ボール投げてみてどうでしたか？今ボッチャのボールを投げてどうでしたか？
楽しかった。
楽しかった、うん、ボッチャ体験してみてどうでしたか？
楽しかったです。
結構ボールが真ん中の方に行っててすごかったね。
はい、
また投げてみたいと思いますか？
はい。
お子さんも大人もたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、誰でもできるっていうのがこのボッチャのスポーツのいいところなので、はい、
本当たくさんの人たちに知ってもらえるといいですよね。
はい、パラリンピック競技にもなってるのでね、いろんな人にボッチャを知ってもらっていろんな人に体験していただきたいです。
続いては来場者の皆さんにお話を伺いたいと思います。
今日は誰と来ましたか？
パパです。
何を食べてるのかな？
ポップコーンです。
美味しいですか？
美味しいです。
今日はどなたといらっしゃったんですか？
友達と。
今日これ4年ぶりの開催なんですけれども、毎年とか来ていらっしゃいましたか？
あ、うちは来てました。私は初めて来ました。
どうですか？楽しいですか？
楽しいです。めちゃくちゃ久しぶりだったんで
楽しいです。美味しい。
今何召し上がってますか？
焼きそばです。
美味しいです。
あ、めっちゃ美味しいです。
こんにちは。
こんにちは。
今は何を食べてるんですか？
チョコバナナ。
美味しいですか？
美味しいです。
ここ4年ぶりの開催なんですけれども、はい、毎年いらっしゃってましたか？
私結構この子が生まれてここに来たのでちょっと初めてなんですけど、
はい、いかがですか、この桜の風景と。
すごいいい雰囲気で
ここまでは第31回葛飾桜祭りの模様をお伝えしました。
いやー、すごく皆さん楽しまれてましたね。
出展されている皆様もお子様から大人までとても楽しんでいらっしゃいました。もう人出が多くてびっくりです。お店の前は長蛇の列でたくさんおいしいものを買う人たちでにぎわっていました。そして体験会にもたくさんの人たちで大にぎわいでした。次回も皆様の元気な姿をお届けします。